ヤッピー、アマゾンプロダクツ、あさみなラジオの鮫島でーす。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
ね、我々、仕事してますから、今家に帰ってきたんですけど、疲れてますね。
ヘトヘトですね。疲れた。じゃあ。
まあ、都内に通勤するとね、うん、どうしてもね。
ほんとだね。じゃあ、バイナラッピー。はいてぐらいには疲れてるんですよ、ごめんねみんなだって年度末だしなんか忙しいし明日締め切りあるし。
あ、そんなことやってんだ。
あ、そうだよ。あ、締め切りあるし、あと業務委託だからさ、
うん、
あれしなきゃいけないんだよ。なんか報告しなきゃいけないんだよ。
そういうのあんの。
そうそうそうそう、
俺もあったと思う。毎月やってた。
めんどくせえなと思って。
うん、 あまりにめんどくさいから仕事してましただけ一行だけ書いて雑に出したら怒られたことある。
こら
もうちょっと具体的にお願いしますモーションとだけ書いてあったでエクセル出して終わり
さすがに怒られるんだそれで、
うん、
まあまあね、ね、明日で年度末でね、4月からまた新年度ですからね、
うん、
新しい生活を。
あ、そっか、
うん、
もう新学期が始まるということ。
そうだよ、
うん、地域によっては。
そうそうそう、
へ
え、ね、さ
あ、でっか。
じゃあ今週のハッシュタグやりますかね。
そうですね。
はい。ですね、3月の25日、又吉光雄さん、うん、今週は水曜日がなかったって言ってますね。もう意味が分かんない。多分こう、またアマプロと関係ない人がさ、又吉さんとかをさフォローしてたらさ、うん、もう超気持ち悪い人だよね。何言ってんだろう、うん、この人。
彼の中では水曜日というのはアマプラが更新されている日であると、
はい、
いうことなんだよね。
まあ最近アマプロちゃんがさ更新日を水曜日だって言い張ってるんで、
うん、曜日の概念を超越しようとしてる。
そう、土曜日だろうと日曜日だろうと水曜日だって言い張るからね、あいつね、うん、
ない曜日の概念が分かんないフレンズなんだよね。
そうそうそう、かっこいい楽しいそうですね、はい。ここら辺はもうあれですね、アマプロ更新がねされてないんで、みんなイライラしてアマプロハッシュタグアマプロ使ってつぶやいてますね。誠一郎くんまだアマって、又吉光雄さん、ね、26日更新されてる、今日が水曜アマって。26日って何日でしたっけ。日曜日ですね、はい。
あ、そんなに待たせたの
すいません多分ね収録してからね2日ぐらい寝かしてんだよね、編集め
ん
どくさい、
うん、まあそうなるよ、うん、家帰ってきたら寝るだけだもん平日は ね、 そうそ
うね。はい、この日曜日はですね千葉県知事選挙があったみたいで、誠一郎くんが祝森田健作って書いてますけど、
まあ他の候補者ね、代表的なのは2人いましたけど、うん、対抗馬が、
はい、
うん、なんかギター持ったね、ハゲた高校教師と浦安市長じゃちょっとね、
ちょっと俺もう選挙忘れてたもん
もうちょっと ダイナミックな人が出てこないと。
本当ね、
あ、ね、
森田健作って何年やってるっけね。 3期とか。
もう2期やってますよ。3期目が確定したってことですよ。
そうか、まあいいんじゃないですかね別に、うん、
知事がいたから行ったりいなかったりしたからって何が変わるんですか、
うん、
あんまり実感ないですね。もぎたてドリーム千葉っていう TBS ラジオの番組なくなっちゃうかなぐらいです
ね。森田健作が MC やってますからね、あれね。
ね。 TBS ラジオでおなじみの。
そうそうそうそう。もうそんぐらいしか森田健作と接点がないんですよ、誠一郎君。ごめんな。うんうん、
はい、ね。森田健作も印象薄いしね。この芸能人としての活動も知らないもんね。
うん、知らない。
もうドラマ出てたらしいよっていうぐらい。
市内が大好きぐらい。
市内振り間違ち。
まあ、ね、青春とかそんな感じだよね。
うん。
はい。はい、同じく誠一郎くん。恵比寿吉和、千葉を壮大にディスるって。
ああ、この画像がね、ついてますけど。
はい。
あの、バスの旅ですよね。
そうですね。千葉って旅する価値あるのかなって。うん、ない。ないよ。
そうね。ね、あるかな。あの千葉って船橋から右東側ってあるんだっけ？
東側？
うん、船橋より東ってな何っていうこうね。幕張あたりまでは分かるとして。
ね、まあそこら辺がこう皆さんのおっしゃる千葉ですよね。
ね。
あとは未開の土地ですからね。
うん。未開の土地って。
ねえ。
ゴルフ場置き場だよ。
あそこは。ゴルフ場とあと古墳がいっぱいあるぐらい。
ああ、あるね。
あ、全体的に古代の人は墓場にしてたんだな、ここ、みたいな。
うん、山ばっかりだしな。
そうですね。
半端な。山。うん、
はい。トシさん。今日は水曜日か。焦るって。3月の27日をですね、水曜日って言ってる、アラフォーのおじさんがいますね。すいません。
もう曜日の感覚はリスナーさん狂っちゃってますね。
そうですね。ハルさん。アマプロで名前が出ていた、ダークルームのブラウザ版やってみる。最初ノベル的なものかと思ったら、クッキークリッカー的なゲームになって、その後、ローグライクに面白って気に入ってるみたいですね。
あ、結構そこまでやってくれたんですね。
そうみたいですね。
沈没力やらないと外まで出れないですかね。
うん、はい、志賀健太郎さん。カラーリップって自分もやってしまうな。気をつけよう。ますますツイッターやらなくなりそう。はい。いや、同じく志賀健太郎さん。昔読んだ記事で、読者、ライガーさん、ファミツのコーナー読んでます。ライガー、何それっていうくだりが何かで読んで吹いた記憶。何で読んだのか、ファミ通町内会かなって。これ多分ファミ通町内会ですね。
ネタだよねこれね。
まあまあね、うん、
でも言いそう。
ね、まあライガーさんがファミ通で連載してたとかね、先週の話もありましたが、あの加山里香さんが人生相談やってたとかね。
やってたやってた。
こう遥か昔のファミ通の
加山里香、ね、竹熊健太郎とかね。
そうだね、うん、
加藤浩一とか野球選手の、
うん、謎な人選だね。
何なんだろうね。
ねえ、
俺ね、昔新宿三丁目の経過ラーメンにね、
うん、
前の職場の時に行ったの、うん、夜ご飯食べに、
うん、
そしたら新宿三丁目の経過ラーメンなんか入ったら、奥の方に竹熊健太郎がいて、
うん、
俺はカウンター座ったんだけど、俺の背中の方に加山里香がいたんだよ。
へえ、
すげえって、
うん、
ファミ通のあれだってなファミ通のあれとあれがって、
うん、
いう感じになって、ちょっとこう、
そうなんだよね、
俺だけ気分上がったよ。
あの竹熊さんって新宿なんか歩いてたりするよな。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、俺ね、一回不思議な体験があって、これ話したことあったかな。
うん、
新宿のさ、あのあそこあたり、ヨドバシカメラのある方、
うん、
あたりでさ、あ、紀ノ国屋の裏あたりか、
うん、
でさ、まあ、本屋行ったり、こうゲーム屋行ったりしてうろうろしてた時期ですよ。もう10年以上前だと思うけど、歩いてたらさ、ドンってぶつかってさ、うん、あ、すいませんって言ったら、竹熊健太郎だった。で、まあ、それはまあ、よくありそうな話じゃない。
うん。
で、さっき言ったように、その、何、ゲーム屋とか、その、何、漫画とか読んで、こう、巡回してるわけよ。
うん。
で、こうぐるーっと回って、丸いの方からぐるーっと回ってさ、で、あの、だいたい一周したかなと思って、またドンってぶつかって、また竹熊健太郎だったっていう。ことがあって、ええ、なんか怖いなと思って。
ハレー彗星みたいじ
ゃん。同じ日に、こう、1時間と開かずに同じ人とぶつかるっていう、二度。
ね
え。
しかもそれが竹熊。
まあ、あんな個性的な人間違えることないからね。うん、
ね、
杉作ジェイ太郎と同じぐらい個性的だからね。
すぐわかるよね。
すぐわかるからね。
うん、
はい。誠一郎くん。森田健生について何か一言ありません。
税金安くしてほしい。
あ、なんか、よくわかんないんだけどさ、うん、あの、森田健作はこう、千葉県の南の方に優遇する感じ、政策を取ってるという話は聞いたことがありますね。
まあでもしょうがないよ。だって南側なんてさ、
うん、
ペンペン草一つ生えてないんだからさ。船橋とか幕張はほっといても成長するじゃん。
はい。
お芝が必要なら松戸と南側だけだよ。
うん、松戸はいるんだ。
うん、松戸はもう、世話してくれないと経済的に置いてかれて、柏とか、うん、
はい、
葛飾とかに、ね。松戸だけだよ。まあ、周辺にさ、三里、柏、葛飾ってあるのに、
うん、
全部ね、ショッピングモールあるの、その市には。
うん、
ないのは松戸だけ。
そうか。うん、伊勢丹あんじゃん。
それは前からでしょ。
でも撤退するよな。伊勢丹って撤退するよな、あそこ。
しないしない。そういう噂はあったけど。
そうなの、しないっけ。うん、
まあ、でもチャンネルの松戸市スレッド見てるから、うん、俺は。
そんなに松戸好きなのお前。
そうだよ、我が町松戸市っていう。
ごめんごめん、そんなに誇りに思ってると思わなくて。まあでもすぐ撤退するよ、うん、
しないよ。
あ、今鮫島さんの言い方がもうなんかケント・デリカットみたいでもよかった。ユタは田舎じゃないよの言い方だったでしょ。
伊勢丹は撤退しないよ。しないよ。もう長崎はもう撤退してやるし、もう撤退するとこがないよ。
純日本人じゃないか。話してる内容が。長崎やって。はい。じゃあ次いきますよ。はい、雪柳とのこ30、はてなさい。雪柳さんかな。雪柳さん。アマプロで RT からカラリプはキモいって意見があったけど、わざわざリプと引用 RT で言及することもないなってことだったり、独り言としてつぶやきたいときはカラリプというか RT 後に自分の意見を述べることあるな。私も特にキモいっていう自覚はなかった。あと引用 RT だと横やり入れられたり巻き込みリプされたりというのがあって、反論されたくないなってときだったりするとカラリプで済まそうと思う。リアルでもネットでも内弁慶な私です。ああ、そう
だ。でも読む人のこと考えてほしいんだよね。で、いきなりわけのわかんないことつぶやかれても、どういうことって全然文脈見えてこないんですけどって思うじゃないですか、タイムライン上で。で、いちいちその人のさあアカウント開いてさ、
うん、
ツイートをさ遡ってさリツイート確認するとかマジめんどくさいじゃん、
うん、しなきゃいいね。
うん、しなきゃいいのはそっちの方だから。
あ、そうですか。
うん、ね、でしょ。まあ、
でも雪柳さんの言うようにさ、こう独り言をしたい時もあるわけよ。うん、
そうか。
そう、でも俺もキモいふーちゃんもね、
うん、
徐々に引用 RT してるようにするようになったよ。
あ、変わりつつある。
変わりつつあるよ。
キモくなくなってる。
なくなってる、うん、いい匂いがしてきた。
風呂入る。
はい。フ フェローさん、2週連続ファミコン通信通信、ファーミングシミュレーター17の17のは2017の17って書いてますね。
ああ、そうなんだ。
キングオブファイターズみたいなもんか。
そっか、
はい、そりゃそうだよな、うん、
キングオブファイターズ98のアプリも炎上してますね。
そうだね、あれどうしたの。
全然反応してない。景品法違反とかじゃないの。
あ、そう、
うん、なんかそういうことみたいだけど、概要だけ見るとね、
うん、
うん、やっぱりうさんくさいとこが運営してるみたいですよ。
そうなんですね。なんか CM も結構打ってたりしてね。
うん、
あれだったんですけどね。
ね、意外とこうちょっとつつかれると脆いんですね。
うん、はい。コアスさん、花井さんのミスチョイ力、確かにって感じだね。そうね、ミスチョイ、ミスチョイ人生ですからね、花井さんはね。
ね、
間
違った方しか選ばない。
そう、パラメーターの振り方間違ってますからね、
うん、黒人並みの生態。
黒人並みの生態。
ゴスペルやれば、
ね。でも歌は、
ワーワーワーみたいなやつ。
でも歌唱力は元気よくじゃない、あの人。うん、目がまうすーじゃから。なんかソウルフルとかでもないからね。
うん、生かすところがさ、ソウルな曲やってもいいかもしれないですよ。
ね、
そういえば、花井さんが、あれでしたよね、声大きすぎて、怪談番組でクレームが来るっていう出来事があったらしいですね。
あったみたいですね、なんかね。
さすがだな。
あれ、えらい、ツイッターの書き込みからでも分かるしょんぼり度合いだったんで。
ね。目に浮かぶようですよ。
目に浮かぶようでしたね。
うん、何今さらしょんぼりしてんのと思うけど。
うるせえって。そうだよって。元の声が、地声がでかいからな、
うん、これまで生きてきて気づかなかったの。気づく場面何個もあったでしょ。
そうですね。
ねえ、八吉、昔ね、花井さんが関東にいた頃、新宿の個室居酒屋で収録をしたことがあったんですけれども、花井さんの声だけが大きすぎてお店側からクレームが来て、うん、ねえ、出禁一歩手前みたいなね。
2回来たよな、店長がな。
うん、あれ、
あれは恥ずかしかった
ね。まあ、そんな人ですよね。
ね、はい。雪柳さん、カラビリブキモイっていうのは多分ストーカーを見てると見えて見えるからなんだろうね。 RT じゃなくてスクショを撮って言及する方がストーカーに近い感じするし、嫌がらせしようとする人はスクショを晒しとカラリップを組み合わせることが多い気がする。あ、わかった、というか思い出した。 RT をカラリップするのはもうツイート主の中で結論が出ていると思われるとき、ツイートから数時間数日経ってしまっているときなど、何騒いでんの、もうその話題終わったじゃんと相手をイライラさせないための配慮の意味もある日本人的な行動なのです。すっごいカラリップに ついてこう雪柳さんが、
ね、掘り下げて
ますね。掘り下げておっしゃられてる、うん、すいません、そこまで考えて。
でもちょっと気にしすぎですよ。何騒いでんの、もうその話題終わってんじゃんって。なんかだって他人なのに、なんでそんなの。その人のさ、ツイートを知るタイミングが人それぞれじゃない、
うん、
なんでライブでさ、フォローしてるっていうかツイート読んでると思ってるわけ。
まあ、でも確かにね、なんかあのたまにドキッとするよ。なんかあれ、急に2013年のツイートをリツイートされたみたいな。
あるある、俺もあるよ、そういうの、
うん、それにこうリプライされても、
結婚話の口がリツイートされる。
そう、それにリプライされても困るじゃない。
いや、困んないよ、そういう人もいるんだなって思うだけ。
タイムマシンですかみたいな感じ。
いや、だってね、人々が我々のツイートをいつ目にするかなんてその人次第なんだし、
うん、
そんなことからは分かるでしょ。
はい、
だったらその人の都合でリツイートもするでしょう。
そうですね、
ね、印象的だったなってリツイートしておこうって思ったらするし、リツイートって機能はツイッターが 作ったもんだし、
うん、
全ルール違反じゃないです。
はい。さあ、あらわしのうりさん、私は今まで興味なかったけど最近君の名は見に行った半端者です。3月1日って書いてます。
あらわしくん、
あらわしくん、君若いだろ。19とか言ってなかったっけ。
どうだったんですかね、あらわしくんの君の名は。
ねえ、
ややこの登場人物とも世代が近いということになるじゃないですか。
はい。
ねえ、ちなみに、君の名は見に行った時に、隣に座ってた男子高校生は泣いてました
よ。あ、マジで？
うん。
いいね。
あの、吉田選手の漫画に出てきそうな感じの。
ああ！
いたんですけど。
はいはいはい。いがぐりの、こう、ぼつぼつ顔の。
そうそう。
ああいう感じの子が泣いてたんだ。
感じの人。泣いてた。
いいな。超いいじゃん、それ。
うん。へーって、いいなーって、
うん、
若くて
青春だなーって、
うん、でも俺は女高校生だったとしても泣かないだろうなー、こんなんじゃ、うん、全然わかんないよ、キモいし。
何がキモいは何。
キモいんだよ、なんか、うん、口はみ酒とかさ、
うん、
キモいじゃん。で、あれをさ、うん、自分より年はもいかない妹がこれ酒売れるんじゃねーとか言い出すあたりさ、
うん、
何言ってんのこの女の子って思わない。何ブルセラまがいのことを、10歳ぐらいの女の子が言い出すの、キモって思わない。
まあ、ああいうのはね、10歳ぐらいの子ってもう大人の影響を受けますからね。そういうのなんかどっかで見たんでしょ。
いやいやいやいや、まあ、そういうのあるかもしれないけど、
うん、
まあ、10歳の子がそんなことまず言い出さないし、
うん、
まあ、88% ぐらい言わないですよ、そんなこと。
2割ぐらい言うね。
それに、それにね、その脚本用とかセリフ書いたのは、どっかのおっさんなわけでしょ？
はい。
それがスワッスワーってイメージとして見えちゃったわけよ。
ああ、透けちゃったわけですね。
うん。うん、なんかもう違和感だなって。
なるほど。以上です。ありがとうございました。
はい。
はい。
ハッシュタグアマプロで、ツイートしてくれるとですね、我々が励みになるんでですね、
ええ、
これからもよろしくお願いします。
はい。これからもよろしくねということですね。
うん。
いやね、鮫島さん。
うん。うん。
獣フレンズ終わったよ。
え、何それ。
釣れねえなこいつ。獣フレンズ。
私ね、最終回途中から見ましたよ。
あ、見たんだ、最終回だけ。
うん、なんかカバンちゃんが木に登って、
うん、
そしたら車が出てきて、で海に出て、
本当に最終回の最後のとこで
サーバルキャットが後からついてきて、で、なんか、カバンちゃんが木に登った時に手が汚れたまんまですごい気になった。
うん。
手洗えよって。
はいはいはい。そうですね。はい。
そうそう、そんなん
でした。いや。もう、不祥風ちゃんね。
うん。
もう恥ずかしながら、
うん。
獣フレンズにハマっちゃいまして。
ああ、なんかそういう人多いよね。
すごい良かった。ごめんね。ごめんね、キモい風ちゃんがさ、こんなこと言っちゃってさ。
いやいやいや、リスナーさんでもね、きっと獣フレンズ好きな人多いですよ。
うん。だと思う。ちょっとね、12話か。
うん、
12話でね、もうちょっと考えられないぐらいネタ詰め込んだ感があってね、すごかったね。驚きました。
そうだったの。
うん、大体ね、
うん、
もうちょっとその前提がもうありえないわけですよ。今期始まったね、その獣フレンズっていうのはこう CG アニメなんだ、あんまりなんかモデルなんか可愛くないなとかさ、
新人モデル可愛くなかったね。
うん、なんか なんかヘボいなーとか思うじゃないですか。
まあ、モーションも含めてね。
ねえ、それでさ、なんか、なんかの、その、何メディアミックスかと思ったら、ゲームはもう終わってるわけじゃん。
そうそう。一応、ちょっとだけ僕ダウンロードしてましたね。
ちょっとやったんだ。
うん。吉崎美音の絵好きなんですよ。
うん。
キャロロ軍曹とか。
はい。
知ってたし。ね、コナミとかで やってるじゃないですか、ね。
オトメディウスとか。
ね。
うん、ね。
ツインビーとか。
ツインビーもそうか。
知ってて、うまいなって思ってたから、ダウンロードしてみたんですけどね。
うん。
消さなきゃよかったな、こんなになるんだった
ら。そうそうそうそうそうそう。大体さ、その、獣フレンズっていう、こう、何アプリ自体がさ、うん、超ドマイナーだったわけじゃない、うん、吉崎美音使ってたのにさ。
うん、なんかね、いまいち盛り上がんなかったですよね。
うん。でさ、もうそう、サービス終了してるってことはさ、アニメをやる意義はないんだよ。
そう、メディアミックスとしてのね、相乗効果が全く期待できないっていうのがね、うん、でもアニメやるの分かってたでしょって思わない？
思う。
ケモノフレンズのアプリのリリースすごい早いんだよ、アニメと比べると。
うん。
2015年のね、年明けぐらいだったと思うよ。まだ前の職場でやってたから。
あ、そう。
うん。
だいたい1年ぐらい？
うん。だから、うん、アプリのリリースから2年後にアニメが放送されてるって感じ。
そうか。で、去年の12月にサービス終了だっけ？
らしいね。そう、ギリ終了してるんだよ。あと1ヶ月ぐらい頑張れよって思わない？
うん。思った。まあでもさ、その、どういうことだっていう。しかもその、何？その CG モデルが吉崎美音の絵に似てないっていうね。
似てないね、これ。
このミラクルね。
うん。
でも、こう、コンセプトデザイン吉崎美音ってダーンって出てくる、この感じ。
あの、今僕公式ホームページ見てて、
うん。
ね、キャラクターのページ見てるんですけど、
うん。
あの、サーバルとかフェネックとか紹介されてるんだけど、
うん。
紹介ページでは吉崎美音さんのあの、SD スケールのね、
はい、
三等身ぐらいのスケールのキャラクターが描かれていて、で隣に声優さんの顔写真が載ってるっていう構成なんだけど、
うん、
カバンちゃんだけアニメの絵ですね。
あ、そうなんだ、うん、まあ、カバちゃんはアニメのキャラだからな。
オリジナルなんだね、じゃあ。
うん。いやー、あ、なんか今俺も見ようと思ったらサーバーエラーって。
嘘。
すごいね。
大人気なんだ。
大人気。まあ、大人気、ちょっとね、考えらんないよ、そういった意味でさ、
うん、
その、誰もこうやってない、こう、ゲーム、アプリゲーのさ、アニメ化っていうさ、うん、もう超、何？こう、ハンデキャップの中でこの大逆転ホームランっていうのですからね。
すごいよね。
うん。
結構ツイッター上でもあのいろんな人が獣フレンズについてツイートしてるのを見ましたよ、私。
はい。
あの、非常に出てくるキャラ出てくるキャラがみんな肯定的なことを言っていて、心が救われたみたいな書き方してる人もいましたね。
うん、そうですね。まあ、ムクってやつですよね。
うん。
で、まあ、しかもさ、なんつうのかな、これは俺がおじさんになったからなのかもしれないけどさ、サーバルキャットのサーバルちゃんっていうのとさ、カバンちゃんっていうのは子供なんですよね。
うん。
子供の二人旅なんですよ、12は。
うん。
二人でこう、手をつないで知らないところに旅をするっていうアニメだからさ、なんかこう、スタンドバイミー的なものも感じるしね。
そう。
確
かに長旅だよね。砂漠だったり、森に行ったりとか。
そう。まあ最初、サバンナ地方から、
うん。
始まってね、あの、いろんなところに行くんですけどね。
うん、うん。
まあそこのネタの何込め方、
うん、
サバンナ地方、ジャングル地方、鉱山、砂漠地方と、うん、まあその回のこうカバンちゃんが行くところがタイトルになってるんだけどさ、
はいはいはいはい、平
原とかね、
うん、
これ1話がさサバンナ地方なのはなんでかっていうと、
うん、あの
人類発祥の地だからだって
ああそうなんだ、うん、アフリカ大陸
そうそうそうそうそう。で、あのこの1話からねそのエピソードがねその話数ごとのテーマっていうのがさその、
うん、
人類史のあれになってるんですよ。パロディーになってるんですよね。
はあ。第5話、湖畔とか書いてあるよ。
うん。例えばね、うん、あの、まあ、3話ぐらいまでこう、能天気な話とか続くんですよ。すごいこう、うん、何、あの、話題になったのがですね、何話だっけな、ビーバーがですね、ずっと、あの何あの滑り台で滑って楽しいっていうだけのシーンとかあるんですよ。
へ
え。アホそうなビーバーが自分で作った滑り台でピューって滑ってわー楽しいもう一回やろうってわー楽しいっていうもう見ただけでも IQ 落ちそうなシーンがあって
尺も稼げて一石二鳥だね。
一石二鳥なんですよ、そういうのがあったかと思えばですね、あの何話だっけな、平原っていう第6話とかね、あのライオンとヘラジカがね戦争してんですよ。
ほう。
え、こいつら戦争とかするんだと思って。
そうだね。
うん。
縄張り争いに巻き込まれたって。
そう。で、この、ケモノフレンズのジャパリパークの中では、カバンちゃんだ、この時点ではね、人間だって分かってないんですよ、自分のことが。
うん。
でも、こう、カバンちゃんはいいことひらめいちゃうわけですよ。他のアホな動物と比べて。
はい。
うん。で、この、何?ライオンとさ、ヘラジカが、こう、戦ってるのを見かねてね、じゃあ、うん、この紙風船を頭に乗っけて割れた方が負けにしましょうっていう平和な戦争を提案するんですよ。
なるほど。
うん。で、ヘラジカはね、いつも負けちゃうんだけど、なんで負けるかっていうと、ちょっとつ盲信するだけなんですよ。わーって。で、そうじゃなくて、もっとこう、その作戦を練りましょうって。
うんうん、
作戦って何だろうみたいな。
作戦
って
それうまいのか
例えばこう何このお友達のこう特性を生かしてね、例えばカメレオンちゃんがいたら、カメレオンちゃんは体が見えなくなれるんで、これでこう潜入しましょうって。
ほうほう。
そんなこと考えもしなかったってそういう話なんだよ、うん、
バカなんだね。
バカなんだよで、バカなんだけど、バカな、こう、何?フレンズたちの行動に癒されるんだけどさ。
うん。
そこかしこに、こう、文明の遺物が残ってたりするんだよね。
うん。
うん。
そうだよね。
ロープウェイの残骸とかさ。
うん。
朽ち果てたロープウェイとかね。あと、なんだろうな。どう見ても朽ちたバスとかさ。そういうのが落ちてて。はいはいはい。ここは一体どこなんだっていう。
ね。
視聴者はそう思うんだけど、カバンちゃんも、その、獣たちも、そんなことは、微塵も感じてないっていう、そういう話。これがね、すごいさ、いいじゃない。こう、視点が違うわけですよ。視聴者の視点と、カバンちゃん、いや、サーバルキャットのサーバルちゃんの視点が全然違うわけですよ。興味の本質が。
うん。
わかりますかね? もしもし、
本質が、うん、
カバンちゃんたちの目的は、まあ、自分が誰なのかを知るために、図書館に行くと、ジャパリ図書館に行くっていうのが目的なんだけど、見てる視聴者の興味っていうのは、この世界はどうなってるとか、人類は生き残ってるのかとか、あともっと言っちゃえば、カバンちゃんは人類だってことはもう見てる方には分かってるわけですよ。
うんうんうん。
うん。でも、その、演者たちっていうか、その、ジャパリパークの人たちは分かってないわけですよ。
うん。
その意識の違いとかが面白いんですよね。
なるほどね。うん。動物と人間だからね。
そうそうそうそう。動物、あ、動物ってこう考えてるかもとかいう、小ネタというかさ、そういう気の利いた演出とかもあってさ、
うん、
例えば、第2話がね、砂漠地方だったっけな。あ、違うわ。
ジャングルだね。
ジャングルだ。4話か、砂漠地方。
うん。
砂漠に行くんですよ。
うん。
バスで。それでね、何もないわけじゃないですか。
砂漠だもん。
ねえ。だけどね、サーバルちゃんはですね、こいつ動物だから、
ああ
砂がいっぱいあるねって言うんだよね。
いいじゃないですか。うん、発想の転換というか、ね。
発想の転換というか、こう、ネガティブなことは全く言わないんだよね。何もないっていうのはネガティブなことだったんだって。
うん。
砂がいっぱいあるってすげえゴージャスな感じする。
そうだよね。
うん。そう。でも、その、なんていうのかな、その、行く先々でさ、その、この世界の謎っていうのが、こう、獣たちの、こう、証言とかね、いろんな、こう、端々、セリフの端々から、こう、パズルみたいに、こう、つなぎ合わさっていくっていうのが、この獣フレンズの面白いところだったんですね。
うん。
すごかった。でも12話でね、それらのこう伏線とかね、大まかのところは全部回収してってビシッて終わったからね、久々すごいの見たなって感じしましたね。
最終回の最後だと海を渡ってなんかね、瀬戸大橋の方まで行くみたいなね。
そう、
もしかすると続編があるかもみたいな、
そんな感じで終わりましたけどね。うーん、
姫路城とか行けるのかな、
どうかね。でもさ、行っちゃえばさ、なんかこう、どうやらこの12話まで全部見た感じでは、
うん、
なんかこうそのジャパリパークを舞台にしてすごいこうなんか爆撃とかやったらしいんだよね。
ん、
なんかステルス戦闘機の残骸とかあるわけよ、背景に。
ああ、それも見た見た、ツイッターで。
そう、うん、で、何、最後のなんだ、セルリアンのさ、あの四つ足のやつとかさ、
うん、
あれじゃん、米軍の四つ足のキモいやつじゃん、完全に。
うん、
うん、あれのこう何、セルリアン化したみたいな、そんな感じの表現だったからさ、まあ多分なんか米軍がなんか爆撃とかなんかするような事態がになったんだろうなっていう大枠はわかるんだけど、っていう世界観。
不思議よね。
でもそれについてさ、別にこう、その登場人物が深刻な展開にならないっていうのがすごい良くてさ。
うん。
あ、そうだよな、今ね、こういう流れあるなって思ってさ。この世界の片隅にってあったじゃない？
はい。
鮫島さん見てないのね。
まだ見てない。
まだ見てない。まあ、あの、聞いてる人は、まあ、見た方も多いと思うんで、
でもまあ原作は読みましたからね。
うん、
だいたい掴んでますよ内容は。
はい。 あのアニメですごく良かったのがさ、その、アニメ全体でこう、登場人物がこう、反戦的なことを言わないっていう。
ああ。
こと？
まあ、どうしたって、まあ、ね、裸足の弦と比較しちゃいますよね。
まあ、例えばさ、あの、まあ、裸足の弦も、まあ、あったりもするけどさ、まあ、
土佐翼親父ですよね。
そういうこう なんていうのかな、そのまあ戦争反対って言うのはいいんだけどさ、それ当時言ってたみたいな疑念が実はつきまとってはいたんだよね。
うん、
ねえ、その戦争の真っ只中だからって言ってこう日常が破壊されてるわけではないっていう表現がこの世界の片隅にでは面白かったんですよ。
うん。
うん。だって、大体関係ないことじゃん。その、住んでる人たちにとっては。
そうだね。実際爆撃されるまでは何とも思わんよ。
思わないでしょ？まあ、うん、爆撃されても日常は続くっていう話でもあったしね。そう。
メルトダウンするまでは原発のことなんか全く気にも留めなかった人だって多いでしょ。
そう。で、それはなんかすごい、こう、実感としてあるじゃない。ねえ、うん、あの、大地震があってさ、なんか原発でなんかとんでもないことが起こってるっていうことになってるのにさ、なんかよくわかんないけど、あの、電車が復旧したから会社行こうとか言ってんじゃん。言ってたじゃん。ねえ。
うん、
で、なんか松戸で止まっちゃったから、じゃあ、あの、何？あの、タクシーで相乗りで新宿まで行こうかみたいなさ。いや当時6年前ぐらいさ、
ああ
そういう日常を送ってたんですよ、ね、非常事態ながらさ、
ああ
うん、そういう感じっていうのがさ、なんか最近のこう作品のトレンドになってるなっていう気はするね。獣フレンズもそうだったの、その、あの登場人物がね日常を崩さないっていうのはねすごい重要なところだなと思いましたね。例えばこうなんだろう、カバンちゃんは人かもしれない。で、人は絶滅しましたって。え？って驚くんだけどさ。まあそういうこともあるかみたいな感じで。じゃあ生き残った群れの人を探さないとねなんて。
ああもう前向きなんだね。
前向きっていうか、まあ嘆き悲しんだところでどうしようもないじゃない。
う
ん、ねえ、
無駄は省いてる。
無でもしょうがないよ、だって元からこう一人でね、あの目覚めたらそのサバンナにいたわけだしさ。でも、
うん、
ね、サーバルちゃんとかお友達はいるから別に悲しくはないんだよ、
うん、
私が人っていう人その種類でどうやらあんまりいないらしいっていうのはさ、あんまり嘆く悲しむことでも実はなかったっていう、すごいこう、
まあな、だって記憶もないしな、
うん、
悲しくもなんともないだろ
そのあの湿ってないよね、すごくね、
うん、
なんかそういうなんかね絶妙な距離感とかも面白かったですね、うん、
いいよね。
そう、まあそこかな、なんかあのほら去年のアマプロ大賞とかでさ、
うん、
俺があの何ちょっとフィクションに疲れたみたいな話したじゃない。
うん、
でも獣フレンズはすごい楽しく見れたし、今週最終回迎えるあの、鉄血のオルフェンズも楽しかったんですよ。
はいはい。ガンダムね。
ガンダム。
うん。
で、なんでこの二つは俺楽しめたのかなってちょっと不思議だったんだよね。
うん。
でね、ちょっと共通点があって。
うん。
二つともね、こう、何？物語の中心に主人公たちがいないというか。
へ
え。こう、世界を動かすようなこう革新的な部分にですね、主人公の行動が、影響しないっていうのがすごくねリアルに思えたんですね。
なるほど。大きな流れに流されるだけの人と。
そう。まあ、言っちゃうとなんかこう少年漫画的なあれってあるじゃない。
うん。
その、
対局を変えちゃうね、主役は。
そう。あの、普通の高校生だった俺が、とあるあれでこう、すごい力を手に入れて、あの、世界の悪と戦うんだみたいな、そういうこう、少年漫画的な話ってあるじゃない。
うん、
で結果世界を救うみたいなさ、
うんうんうん、
それとは全く逆の展開というかさ、うん、影響世界の平和とかこう数勢に影響しないっていうのはね、獣フレンズとか鉄血のオルフェンズに共通する俺がこう興味を惹かれるポイントだったりしました、
うんうんうん、
鉄血のオルフェンズそうなのかいって思うと思うんですけど、実はあんまり関係ないんですよ。その鉄血のオルフェンズの鉄火団っていうのとさ、その鉄血のオルフェンズの世界のこう政治とかっていう全く関係なくてさ、
うん、あのそうね、だってね、しがないなんかフリーランスの人たちでしょ。
まあね、あの何ヤクザの傘下に入って最近ブイブイ言わしてる、グレン隊が鉄火団なんですよ。鉄血のオルフェンズの主人公たちが所属してる、その少年グレン隊の名前が鉄火団なんですけど、
はい、
まあ所詮こうあれですよ、名を上げたチンピラぐらいなんですよ。でもその中でこうガンダムとかいう、こう威勢のいい獲物を持ってるので、あいつら怒らしたらやべえっていう、そういうこうヤクザ的な世界観の中でこうイケてるグレン隊、それが鉄血のオルフェンズの主人公たちだったんですよね。
うん、
うん、でも物語の主軸になるのはそのガンダムでいうとこのシャア的な位置にあるマクギリスっていうのと、あとそのシャアに殺されたガルマって言ったでしょ、
うん、
でガルマ、鉄血のオルフェンズのこう一番の腰っていうのはそこなんですよ。そのもしシャアがガルマを殺せしきれなかったらっていうイフの物語だと思うとすごく分かりやすくて、
うん、
ガルマってこうね、ザビ家だから、こうせね、あの近づかれて殺されちゃったわけじゃないですか。
そうね、
お友達のふりされてさ、
ビケ絶対殺すマンだもんね。
うん絶対殺すマンなんですよで何マクギリスはさ、同じようにこうあのセブンスターズのこう貴族のね、あのガエリオっていうのと、あともう一人こう、なんだっけ、ガルマ的な位置にいるカルタイシューっていう、この二人と幼馴染みなんだけど、第一部でこの二人をこう、策略の末殺すんだよね。マクギリス、シャアがさ。うん。で、カルタイシューは殺したんだけども、あの、ガエリオ・ボードウィンは殺せなかったんですよ。生きてたんですよ。
あ、そうだったんだ。
そうそうそうそう。で、それが復讐に燃えて、
うん、
あの第二部でこう戦うっていうのが本筋。だから主人公はマクギリスとガエリオだったんですよ。この鉄血のオルフェンズのストーリーの、うん、主人公は。
なるほどね。
うん。鉄火団はそういうもの。
うん。
全然こう世界を変えるようなでかいその存在にはなってないんですよ。
ね、そこにいただけだ。
そう。だから、手よく利用されてるっていう、されたっていう話だったのね。まあ、残すところあと1話だからどうなるかわかんないですけど、でも、間違っても、こう、ね、あの、その鉄火団がこう生き残ったことで世界が変わりましたとか、
うん、
そういった話には絶対ならないんですよ。もうなったら気が狂ってるとしか思えないけど。
誰のせいだ。
うん、でもすごくなんか今のこう時代のリアルって感じが するんですよね。
うん、
獣フレンズもその鉄血もさ、この世界のそのテーマに沿った感じっていうのは、ね、ちょっと感じるんですよね。あんまりこう世界の趨勢とか個人の行動であんまり変わらないですよっていう、ね、そんなでっかい存在なんかいませんよっていうのがすごいリアルに感じたんですよね。だからこの2つともすごい俺はハマったのかもしれない。
よく言ってますもんね、鉄血のルフェンズ。
何が？
の話。
うん、まあ、まあ、あとね、獣フレンズも鉄血もね、毎週毎週先が読めなかったってもすごい重要だったと思います。
そういうのはいいよね。
うん。まあ、そのクリフハンガーがよくできてたんですね、二つとも、
うん。
来週どうなっちゃうんだろうってやつですよ。
なるほどな。
あとはドラマだけどさ、カルテットとかもさ、すごく実況が盛り上がってましたよね。
ああ、私も2話ぐらい見ました。
2話ぐらい見たっていうのは、見たのうちに入れていいものかどうか。
なんか松たか子が、実は、なんか、山本薫みたいで、なんか、ま、全く別の人でしたみたいなね。
うん。
暗い過去があってねみたいな。
まあ、ドラマのね、売り文句は全員嘘つきっていう、そういう話ですからね。
全員か。
うん。全員なんかしらこう嘘ついてるですよ。で、まあ、その中でこう、マキさんが、まあ、一番やばい嘘つきだったっていう、そういうことだったんだろうけど。
なるほど。他の人もなんかしらドラマの中で、ああ、嘘なんだなっていう場面が。
そう。でも、まあ、あれもこう先が読めなくて、やっぱり何考察班とか出てきたしね。だからさ、その、ね、鉄血もね、実況が盛り上がったりするからさ、もうテレビってもう、そういうところでしか生き残る術ないなとも思った。
話題になった方がいいもんね。だって、DVD も。ブルーレイも売りたいもんね。
うん。いや、その話題になるっていうのもさ、今までほらテレビ局ってさ、やっぱ話題にさせてやるぜっていう傲慢なこう手法があったわけじゃない。テレビでこう宣伝して映画化して、これでこう何キムタク使えば見てくれんだろうみたいなさ。
まあ、見ないけど。
そういう甘い、もう甘いにも程があることをずっと考えてたわけですよ。
うん。
ね。まあ見ないんですよ。鮫島さんの言う通りさ。
うん。
ね。で、さ、で、売れないな、売れないなってずっと言ってるわけじゃん。
そうね。
ね。バカかよって話じゃん。
でもカルテットは、ね、評判でしたね。
そう。でも、視聴率は悪いんだよ。で、何が良かったかっていうと、その、何こう、あのドラマって、こう、ながら見できる内容じゃないからさ、
うん、
こう、見る人を選ぶんだけども、こう、熱い怖そうみたいな人が、何その実況ツイートとかで盛り上がったりとか、そういうことをしてたんだよ。
うん、
だから、もう、視聴率っていう、もう、随分、長く言われてるけどさ、視聴率っていう物差しって何なんだろうとか思うもんな。
いや、大事よ。だって広告収入を得ないといけないんだから、
うん、
多くの人が広告を見るための装置だから、ね、多くの人が見た方が、よりスポンサーに信頼されて、じゃあまた広告出しますっていうサイクルができないといけないもんね。
いうことなんだけど、でも、その実際の広告効果が本当に上がってるのかとか。
ああ、それは分かんない。
分かんないでしょ、うん、うん。でも、例えば、なんだろう、カルテットに、ね、視聴率悪かったけども、CM 出したところの、は、ね、広告効果あったりとかするかもしれないじゃん。
うん。
ね。 視聴率っていうのがこうなんかずっとこう手のいい物差しとしてこう使ってたんだけども、もう視聴形態が変わりすぎちゃって、あのもう現実に即してないっていう。この前ちょっと前にさ NHK で特番やっててさ、テレビは今後どうなっていくかみたいな特番やっててさ、うん、であの人で言ってたんだよ、あのツイッターでさ、あの人いるじゃん、石田三成。
ああはいはい、ツイッターの石田三成、
うん、あの人出ててさそのパネラーとして、真田丸のプロデューサーの人とかさ、あと去年流行った逃げ恥、
うん、
のあのプロデューサーとかがパネリストで出ててさ、そのもうテレビのこうテレビが盛り上がるこう一つのパターンとして実況が盛り上がるっていうのがあると。わかります？
うん、
うん、サザナマルも実況が盛り上がりましたよね。
盛り上がったね。
うん、でその中でこう石田三成さんは格別に面白いそのアカウントだった
んです。アカウントとしてはね。
うん。うん、でなんか
面白かった。
あの真田丸のプロデューサーの人はなんか会ったことあるらしいんだよ。なんかイベントとかで。
そうなんだ。
すごい普通の人でしたって言ってたけど。
ちょんまん言ってました
とか言ってました、ね。ああいう人がさ、その多大なこう宣伝効果を引き出したりとかするわけよ。
うん。
その制作者の意図してないところでさ。
そうよね。
そう。
自然発生的なものに近いよね。
ね。でも石田三成さんはその真田丸のさ、その宣伝効果としてはちょっと考えられない。効果を生んでるはずなんだよ。
うん。
ね、うん。
うん。
でもそれはもう広告費とかでは作れないものだからさ。
まあね、お金じゃ作れない。
作れないからね、
うん。うんうん。
そういう話してた。うん。あとテレビを見る目的の一つにこう実況ができるかどうかっていうところにもう入ってるとも言ってた。
あー、ちょっとわかるね。
うん。で、その、獣フレンズが流行ってるらしい。で、見てみて、で、ツイッターですごい実況が面白いとか。じゃあ、ちょっと、獣フレンズ見てみようかって。そういうな
る。獣フレンズ見ながら、獣フレンズ本編の音声とか入れずに収録してみようっていうのも、前、やってましたよね。
え、何
言いますよね、そういうのもやってみないかって話しましたよね。
ああ先週
獣フレンズを見ながら、うん、獣フレンズを見ながら収録するっていう、
うん、言ってた。まあ無理だろうなと思ったけど、
うん、まあね、俺今家出れないから
あとさ、鮫島さんさ、言うは安いんだけど、アニメ見てる時って喋んないでしょ、うん、普通に。
でも俺は喋るかもしれないよ。
いや無理無理無理、絶対無言になるから。
はい。はい、そうか。
無言になるだろ。
あるかな。
そうかな。鮫島さんがね、ものすごいこう何、
うん、
感受性が強すぎる人だったら、
うん、
絶え間なく喋ることはできるよ。
うん、
ああこのシーンは雲が白いねとか。そういう感じ。ジャングルの中を二人が歩いているねって。普通の速さで歩いているねとか、そういうこう何でも実況しちゃうようなこう
電車に乗ってる。電車川越線とかにたまに乗ってくる人じゃん。
うん、そういう、こう、メンタリティの人だったら、もしかしたら成功するかもしれないけど、まあ、そういうメンタリティの人だったら、今までアマプロやってなかったっていう。
そうね。
無理無理無理無理、うん、
まあでも一応さ、ニコ動とかでもさ、テレビ番組本編は映せないけど、まあ実況解説員とか呼んでさ、野球とかサッカーとかの国際試合の、番組とかするよね。
うん。だからやっぱあれをもう、例えばテレビとかで、そのものを見て、ニコ生の方でこう実況をこう共有するっていう遊びだよね、多分。
だよね。
うん。
それやろうと思ったら面白い映画見れないね。仮にさ、映画でやるとしてよ、
うん、
面白くてこう話すことがないようなね、ちゃんとした映画見てらんないよね。
まあね、うん、
シュワちゃんのジングルオールザウェイとかは多分盛り上がると思うけど
そんなに面白くないからでしょ
ザッとザッとクッキーダウンぶったくきだーんみんな真似したくなるからあれ、うん、
なんかあれだろ、
うん、
プレゼントを奪いにこう滑り台を滑るシュワちゃんとか見てゲラゲラ笑うんでしょ。
ゲラゲラ笑う、
つまらんねーって
そう、アナキンスカイオーガも出てくるしな、
うん、
子供時代の
すっげすっげえ安い CG のあのシュワちゃんが空飛ぶシーンとか見て笑うんでしょ。
いいよ本当に、うん、退屈で
退屈で
名作は実況向きじゃないよね、うん、見てる方が楽しいと思う。 T2 とかさ、
うん、
ターミネーター2とかさ、今パッとこう一部の映像を見させられてもさ、こうなんか見とれちゃうっていうかさ、
うん、
ね、全部が出来がいいからじっと見ちゃうもんね、
うん、
でもね、ジングルオールザウェイだったら ね、
うん、あとキンダーガードコップとかそういう、
キンダーガードコップも多分見える実況向き、
実況
向き、面白すぎないから、
うん、あれもすごかったよな。うるせえ幼稚園児は軍隊式で締めるっていう
なんかさ、マッチョとか強いとされてる人が子供と絡むシリーズの先駆けだよね。
そう、ロック様もやったよね、あれ。
ロック様もやったし、ビン・ディーゼルもやってるし、ジャッキー・チェンもやってるし、
うん、
ハルク・ホーガンもやってる。みんなやる。
その上映会、つらいな。
子供と絡むのは強さの証よ。
強さの証。
次はそろそろステイサムとかやるかもしれないよ。
ステイサム。ステイサム VS 幼稚園児って。そう、困るハゲって
ステイサムもタジタジだ、
タジタジ、要件を簡潔に言え、ウェーン面白そうじゃん
誰かがどっかのプロデューサーがそういう妄想に取りつかれたら実現するかも。
そうね、うん、そうね、あれマッチョイズムの逆だよね。
そう、逆を張ることで笑いが生まれるというのはあるから、
ね、
でもなんだかでもね、ジャッキーのとかは結構面白強いっていうか、一見弱いけど強いみたいな感じのらしさが出てて面白かった気がするな。ビビッとするやつ、
ジャッキーの俺見た気するな、全然覚えてないけど。
いや、もう見た後すぐ忘れちゃうんだけどさ。
忘れちゃう。俺も言われてジャッキーあったっけと思ったけど。あ、俺
なんか
見たかも、う
ん。いい話っぽかったんだよね。うん、
もうジャッキーのさ、なんか、うん、V シネみたいなクオリティのやついっぱいあるからさ。なんか
数多いから
ね。そう、そのうちの一つだよ、多分な。
うん、
子供たち、
いやいや、あれハリウッド作品だよと思うよ、うん、ハリウッド資本の映画だよとね、新宿インシデントとかと違うから、
うん、
見てないけどそれは。
ああ、新宿インシデント懐かしいな
ね、
うん、時代変わったなって思うよね。あの頃中国人の密航が問題になったから、ああいう映画になったんだもんね。
ああそうなんだ。
そうだよ、すっげえボロ船でさ、中国人がこう密航してきて、で、 新宿でさ、あの、その裏のヤクザたちと暗躍して、こう、中国マフィアを結成して、で、その中国マフィアの元締めになるのがジャッキーなんだよ。
ああ、そういうことなんだ。
そう。結構面白かったんだけど、まあ、ジャッキーらしくなかったよね。
うん、求めてるも違うと。
うん。いや、もう、あの作品、カンフー封印したっていうからさ。
やめてよ。なぜそういうことする？
いや、でもあの内容で、ずっこけカンフーできないから。
あ
すっげえシリアスな話だったからさ。
シリアスドラマはさ、ジャッキー演じなくてよくね。
似合わない。
あのウッディ・アレンみたいに別の俳優立ててさ、
うん、
思う存分監督したらいいじゃん。ねえ。
うん、そう石丸裕也もね、あの、うん、一番好きじゃないのは新宿インシデントって言ってた。あんまりああいう内容のは彼には似合わないねって。普通に言ってて、うん。まあそうだろうなと思ってね、何の話してましたっけね。まあ、そうそう、実況がさ、なんか、重要な要素なんだなとは思ったね。
うん。
うん。
実況っていう、こうね、新しいメディアっていうか、ジャンルが生まれましたよね。
うん。
まあ、我々も、あの、ファミコン通信っていう雑誌実況というジャンルのパイオニアですからね。
無理やり無理やりすぎるだろ。
ファミコン通信聞けるのはアマプロだけですか、
ね、だけですからね、無許可でやってますからね。
もはやね、あの角川自体がね、実況エクストリームっていうね、あの YouTuber たちを組織してね、大々的に実況のあのねグループ作って、そいつらのね売り上げから 2割ピンハネしてますから。あの今更誰にも文句言えないんですよ。我々も所属してますけど。ね、
はい。
あれ2割持ってかれるんですよ。
マジで？すげえな。
売り上げの所属してる以上は、
うん。俺たちから2割取ったら何も残んないじゃん。
てかそもそもないよ。
ない。
380円しかないんだから。
うん、300 何銭とか。
数十円しかも上げてないんだけどさ、うん、もしかするとこうね、ものすごくヒット数増える動画もいつか上げるかもしれないじゃない。
うん、
ねえ、
まあそういった感じでね、ちょっとこうまあ獣フレンズとね、鉄血のオルフェンズの話をちょっとしてみました。まあするのは大変でした。もうとにかく鮫島さんが興味ないから。
いや、なんか熱心にテレビ放送見てて偉いなって思いましたよ。
この熱量のやつにさ、俺すげえ話したいけど話せないって辛かったんだよ。
いやー、わかるよ、その辺の感じは。
わかる、わかるでしょ。
わかる、わかる。うん、ねえ、
鉄血とかもっと話したいこといっぱいあるんだけど、でも絶対無理こうっていうのがあるから辛い。
あ、お前さ、そんなことよりなんかゼルダとか始めなよ。
そう、それもそうなんだよ。するする、うん、あのね、差し当たってね、あのあれ買ってきた、あのグラビティデイズやろうかなと思って。ビータの、
あ、ビータの、
うん、
あれ俺持ってたのに貸したのに。
なんだよ、もういいよ、買っちゃったから。
まあいいか、
うん、
大変とかできるのかな。
できないと思うけど、
そうか。そうそうそう、じゃあしょうがないか。
ということで、どっち上げてきたんで、そろそろ締めましょうかね。
はい、
はい。
Amazon プロダクツではですね、ツイッターで、ハッシュタグアマプロでメッセージたくさん募集してますよ。ハッシュタグつけてくれたメッセージやツイートは読み上げて、コメントします。はい、ということで、また来週もよろしくお願いします。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。
彼がなければ人間じゃないから。